こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで今回は近況報告会みたいな感じで、ちょっとダラダラ話していきたいと思っています、ということでもう、近況報告ダラダラ会なので、まあ、飲酒しながらね、やっていきたいと思います。今飲んでるのはヤッホーブルーイングから出てます、東京ブラックっていうね、ポーター、黒ビールになります。はい、まあ、そんなに黒ビールだけど、なんかこうね、甘ったるい感じではないのかなと思うんですけど、まあちょっと人に、まあ、よると思うんですけど、私は結構飲みやすい感じかなと思います。確かポーターってね、まあ、水代わりに飲むみたいなビールだったと思うので、まあ、それで、割とサラサラ、してるビールなのかなと思います。ということで、まあ、飲酒するので時々無音があるのをご容赦ください。はい、いいですね。はい、まあ、12月になりまして、2022年まであともう少しってことで、2021年あとわずかということで、会社的にはね、まあ年末近いっていうことで、多分、今年もまあクリスマスぐらいまでは、まあなんだかんだでバタバタするのかなと思います。まあ、ね、今回ね、天皇誕生日ないじゃないですか。だからもう年末年始まで休みないよねっていうんで、まあモチベーションが上がらないわけなんですけどね、ボーナスもね、出るのか出ないのかね、まだ、はっきりしてないので本当ね、モチベーションがない中、仕事だけは忙しいみたいな、毎日を送っております。はい、今日、今回話す内容が、まあ、主に3本立てみたいな感じで、わかんない、1本か2本かもしれない、ちょっとダラダラ話すんですけど、1個目がブラックフライデー、アマゾンのブラックフライデーに初参戦した話っていうのをしたいと思います。ね、ブラックフライデーいつの間にか定着しましたね。なんかこう、アメリカで行われる11月末から、ね、12月頭か分かんないですけど、なんか大々的なバーゲンセールの、文化を日本にも取り入れるっていうハロウィン的なね、いつの間にかこうね、こう定着させようっていう風にね、躍起になるっていうね、そういう商業主義のなんかそういうのが見えますけど、まあ、まんまとね、私もこのブラックフライデー、まあ、初めてね参加しました。で、何を買ったかっていうと、まあ、そんなにいっぱいってか買ったのは1個しか買ってないんですけど、Amazon の、Kindle Paper White ですね、電子書籍リーダーってやつですね。Amazon の Kindle で買った、まあ、小説とか漫画とか、まあ、雑誌とかしか読めない、電子書籍リーダーになります。まあ、携帯でも読めるし、で私 Amazon、タブレットも持ってるんで、それでもね、漫画だったり小説とかだったり読めるんですけど、まあ、ちょっと小説の方は、まあ、完全に Kindle に移行しようということで、まあ、ちょっとね Kindle Paper White の方をね、なんか携帯でね小説読んでると携帯が結構重くてだんだんね疲れてくるっていうのがありましてですね。で、このね、Kindle Paper White は、本当にね、携帯よりね、断然軽いっていうこと で、あと、まあ、携帯で見てると、携帯てかスマホで見てると、まあ、Twitter だったり、まあ、あと LINE の通知だったり、ね、アプリのゲームの通知だったり、いろいろピコピコ来るじゃないですか、ポロンポロンって。ドゥルーンっていうやつね、あれ。ドゥルーンって。ね、電車の中でドゥドゥンってなると、あ、誰か LINE ね来たんだなって覚えますよね。っていうのが、まあちょっとね、こう読書に没頭してる時にそういう通知が来るのが煩わしいなと思ったんで、そういうのがないね、本当に読書に集中できる、Kindle Paper White の方をね、買ってみました。で、なんか まあ事前情報としてもう白黒表示しかできませんよっていうのはしてたんで、それはもう納得済みで購入したんですけど、ページをめくる時に白黒反転みたいな感じでなんかねチラチラチラチラみたいなそういう動きをね、Kindle Paper White ってするんですよ。だからね漫画とかをこの Kindle Paper White で見るとすごいねチラチラチラチラチラチラチラチラってめくるたびに本当ねチラチラするからね、多分これストレスだなって人割といるのかなと思ったんですけど、まあ私はこの文字専門として Kindle Paper White 買ったんで、まあ、そこまでねチラチラはねしないんですけど、まあ、それが気になる人にはなおすすめしないかなって思います。動画でねどういう動きをするのか上がってるんで、まあ、ちょっと気になる人は見てくださいという感じで、なんかね全体的に画面の、感じが昔のねワープロみたいな感じです書院みたいなね、多分ね今20歳ぐらいの子に言っても全くね伝わらないね、例えをしてるんですけどまあ多分ね35歳以上ぐらいの人は分かってくれるかなと思って話しておりますが、ということで Kindle Paper White 生活がちょっと始まっておりまして、まあ、これはね私の自分、クリスマスとして買いました。まあ、あとはね今回自分クリスマスプレゼント1万円分なんですけど、これとあとはまあ資格の勉強の本が4000円とか5000円とかするんで、もうそれでね、ちなみにこの Kindle Paper White はね、4000円、800円ぐらいで、買いましたので、で、資格の本というか、まあ、Kindle 版ですね、を買って、それでもう1万円なので、私のクリプルはね、これで終わりましたっていう感じですね。うん。まあでもね、何かに過酷つけて結局なんかいろいろ漫画とか買っちゃうかもしれないですけど、まあとりあえず Amazon のブラックフライデーで買ったのは Kindle Paper White ということで、小説とかそういった文字情報だけを読みたい人には向いてるかなと思います。漫画とか雑誌とかはやめた方がいいかもしれないですね。はい、っていう感じで、ブラックフライデーの話でした。はい、で次が、1億周回遅れで YouTube を見てるって話です。もう何年なんかもう遅れすぎて逆に新しいみたいなね、もう本当ねみんなね YouTube じゃないですか今みんなさん。で私の中の YouTube ってもう10年ぐらい前の2010年ぐらいの YouTube で、なんかこう違法動画とかなんかそういう違法のミュージックビデオが上がってるみたいな、そういうイメージでなんか YouTube 出てきたらまあ基本は違法動画だからまあ見んとこみたいな、そういうね、認識でいたんですけど、もうね全然違うじゃないですか。で YouTuber もなんかやっぱしなんか開封動画みたいな、今日は何々買ってみたんで開けてみますとか、ガチャの SSR 出るまで、なんか帰れませんみたいな回し続けますみたいな、そういうやつのイメージなんで、なんかそこまでね見たいなとは思わなかったんですけど、まあこのね、コロナ禍になって、YouTube 最近見るようになったんだよねみたいな感じで友人と話してて、YouTube っていう若い子向けでなんかねこう中年楽しめるコンテンツあんのみたいな話をしてたら、私その友人はよく旅行系 YouTuber をよく見るんだって話をしてて、へーと思って、まあ、そういう旅行系 YouTuber さんっていうのはいるっていうのはその、ね、友人の話でね知ったんですけど、まあ、ある時、まあ、ちょっと見てみようかなと思ってですね、その旅行系 YouTuber みたいなそういうこうホテル案内とか、まあ、観光案内とか、もう主に私が見てるのは旅館ですね、で一度は星野屋さんですね、まあ、ちょっとコロナが始まる前に星野屋に一回泊まってみたいなみたいなことで調べたことがあったんですけど、まあこれね、このことになってしまったんで、まあ、私は未だに星野屋さんには行ったことがないんですけど、で星野屋ってどういう感じなんだろうと思って、そういえば YouTube とかそういうのあんのかなと思って探したらいっぱいありますね。でそこで まあ、本当にねこういう外観でこういう料理が出てなんかこういう室内でこういうおもてなしですみたいなのを本当事細かくやってくれてですね、ああなんかこれ見るだけで満足だなってちょっと思っちゃいましたね。うん、であとなんかこういうね1泊10万円ぐらいするなんかねスイートルームみたいなね、あのリッツ・カールトンとか絶対ね泊まるはないじゃないですか、きっと1泊何万円とか何十万とかするようなホテル多分生涯泊まるようなことはないであろうね、そういうスイートルームとかもね見ることができてね、あーなんかもっと早くに触れとけばねよかったなちょっと思ってみんなが YouTube って言ってんのもねそこでうなずけましたね。うん、まあそんな感じで一周回って YouTube を見てて、まあ、あと見てるのはこれもあの自分の仕事絡みのやつの意識高い系のやつなんで多分これ言ってもつまんないと思うんでこれは割愛しときますね。うん、まあそんな感じで YouTube を良さに今更ながら目覚めたっていうところです。はい、で最後に、落とし物を久しぶりにしたっていう話ですね。あの何を落としたかっていうとマフラーですね。うん、だから本当私は落とし物ほぼしない人生で、あでも傘は忘れてんなビニール傘とかはよく電車の中に、うん、多分今までで3、4回ぐらい忘れてるかもしれないですけど傘以外だとほとんど忘れたことないですね。でよく財布をなくしたとか定期をなくしたとかスマホをなくしたとか、ね、免許証なくしたとか聞くじゃないですか、これなんでなくすんだろうっていう思うぐらいに私はなくさないです。うん、これはね、であとベロベロに酔っ払っててもあのちゃんと家に帰ってこれるし財布とか携帯もなくさないっていうね、うん、ここはねすごいねあの誇ってるところなんですけどまあ、ベロベロに酔っ払うなっていうのがあると思うんですけど、で、まあ、落とし物をして、まあ、マフラーを落としたんですけど、あその時別に酔っ払ってないですよ。シラフの状態で会社から出て、まあ、その日なんか最近まだ、ね、気候温暖化のせいなのか何なのか分かんないですけど、あの冬12月でも暑いじゃないですか。であのバッグにマフラーを入れてて、で、まあ、ちょっと携帯を出そうと思って多分その時にね落ちたんでしょうね。でなんかこうすんなりね携帯がねあの探せたんです。バッグに、ね、マフラー入ってれば、その一回マフラーをちょっとどかして携帯取るみたいなのあると思うんですけど、多分その携帯取る瞬間にこうすると落ちて、でそのままねスタスタ行っちゃったみたいなところがあって落としたっていうのがあります。うん、で途中でね気づいてね、あまあでも結構進んでたのかな、徒歩、まあ私会社から駅まで、まあ、徒歩10分ぐらいなんですけど、まあ、うん、ちょうどね中間地点ぐらいで、まあ、落としたの気づいて戻ったんですけど、まあ、暗かったせいもあってちょっと探せなかったんですよね。なんか拾われたのかなんかねわかんないですけど探せなくて、で朝ね同じルートをたどって会社行ってみたんですけど全然落ちてなくてですね、うん、まあ、もしかしたらなんかこう近所の人がゴミが落ちてるみたいな感じでしてたのかもしれないですけど、たまにねよくマフラーとか手袋とか、手袋よく落ちてますよね手袋とかなんかこう道端に落ちてる時あるじゃないですか。だからみんなねこういう何かを取ろうとしてねきっとね落としてるんだなって、こういう風にね落とし物って発生するんだなって、思いましたね。はい、そんな感じで、つらつらと近況の方を話してまいりました。では最後にちょっとお知らせですね。あの今までお便りの方をマシュマロの方で送ってくださいっていうことであのアナウンスしてたと思うんですけど、ちょっとマシュマロの方が不調みたいで、ちょっと自分でもテストしてみたんですけどちょっと届かなくてですね、この度ちょっと、質問箱の方に移行しましたので、まあ、質問箱っていう名前ですけど、まあ、あの感想とかねあのメッセージでも大丈夫ですので、あの質問箱からお便りの方をお寄せください。はい、では、締めていきたいと思います。番組へのご意見ご感想は、質問箱または番組ツイッターダセ2018まで、番組ハッシュタグシャープダセ黒漢字でダセ、カタカナで黒で感想等をつけてください。ここまでのお相手は滝口香織でした。また次回。